マルコの一章一節をお読みします。神の子イエス・キリストの福音の始め。アーメン。非常に難しい箇所ですので10回読んでおいてくださいと言いましたが、本当に10回読みましたか皆さん。多分1回で十分ですよね。マタイが終わりましたのでマルコに入っていきますけども、福音書ご存知の通り4つあるわけですね。その4つの福音書のうちこの2つ目がマルコの福音書であるわけなんですけども、本当はその歴史的に言えば一番先に書かれたのはマルコの福音書、多分あれは何年でしたっけ、 AD70 年頃だったかなと記憶しておりますが、本当はマルコが一番初めに来てもいいものなんですが、なぜか2番目になっている。その理由は、ユダヤ人への伝道のためだと考えられているわけですね。つまり、マタイの福音書というのはユダヤ人向けに書かれていると、その証拠としてというか証拠じゃないんですけど、まず初めにこの、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図っていう、この延々とその系図が書かれているわけですよね。でそれがなぜユダヤ人向けかっていったら、ユダヤ人というのは、系図を重んじる民族だからですね。イエスは本当にダビデの子孫なんですよということをまず示しておきたいと、そして本当に予言されたキリストなんですよ、それがイエス様なんですよということをユダヤ人には伝えやすいから、まず系図から書いていると。まあユダヤ人にとってはねそれでいいと思うんですけども、日本人にとってはそれは逆に、うまくいかないというか、そうですね、ビジネスホテルのお客さんの、睡眠薬代わりにはなってるかもしれませんけど、でマルコの福音書はですね、誰向けかって言ったらローマ人向けに書かれていると言われております。でルカの福音書はギリシャ人向けに書かれたものだとされている。そのマタイ・マルコ・ルカで3つの共感福音書であるわけですが、残りの1つ、第4福音書であるところのヨハネの福音書というのは、じゃあ誰に向けて書かれたんですか、フランス人ですか、いや違います、全人類に向けて書かれた。そういうふうに、分類されているわけでありますね。まあそれぞれですね、その内容的にはマタイはメシアとしての、キリスト、あるいは、マルコはしもべとしてのイエス様、そしてルカは人としてのイエス様、そして ヨハネは神の子としてのイエス様というような側面を表しているなどとですね、分類されるのが定説であるわけなんです。まあ確かにそういう面はあるんですけども、当時の世界観からしたらですね、そうならざるを得ないでしょう。ユダヤ人を中心に考えてみたら、他にどんな民族がいるのかといったら、ギリシャ人かなローマ人かなぐらいしか当時の世界観としてはですねないわけですよ。まさか遠い極東の果てにね、こういう民族がいるなどとはそんな認識は持ってなかったはずですよ。2000年、4000年以上前だったりするとですね、まあ新約聖書は2000年前大体ですけど、だから私たち東洋の人間が福音書を理解するっていうのは非常に、壁が高いわけですね。言葉も文化も時代も背景も違うからです。けれどもこのマルコの福音書はですね、そういう誰向けに書かれたのかっていうことにあんまりとらわれる必要はないんですよ。というのはですね、このマタイの福音書、ルカの福音書とは決定的に違うところがあるんです。マルコはマタイとかルカはどちらかというとですね、キリストの生涯を描いている福音書なんですね。伝記的なんです。キリスト伝みたいな感じなんですよ。例えば、さっき言いましたけど系図だとか、それからイエス様の誕生物語とか、そして幼い頃のイエス様のお話とかね、そういうイエス様の、どのような人生だったかっていうキリスト伝的な書き方をしているのがマタイとかルカ。それに対してマルコはですね、そういうものがほとんどないんですよ。非常にですね、この物語としては実にざっくりしてる。だから幼少、幼い頃どうだったかとかね、そんなことは全然マルコはもう気にしてないんです。だから伝記としては不十分なんですね。そのせいかこの福音書4つの中でマルコは一番短いでしょ。ご存知ですよね。マルコが16章、マタイは28章、ルカが24章、ヨハネが22章マルコギュッとしてるんですね。ギュッと余計なもの省いてるからもうキリスト伝じゃないんだって。じゃあキリスト伝でないなら何伝なんですかとね。何伝ねんって、何伝ねんって、キリスト伝ちゃうんやったら何伝ねんって話ですよね。それはですね、この一節に書いてある通り、神の子イエスキリストの福音の始め、これがマルコの福音書をですね象徴している、わけですよ。キリストの福音に特化した書であると。言い換えれば福音とは何かということをですね、キリストの言動を通して示そうとしているんだと。そんなのどの福音書でもそうじゃないんですかって思うかもしれませんが、マルコはですね、あくまでも物語ではなくって福音にスポットを当てているわけなんですね。じゃあ福音って何ですかと、ね、福音とは何でしょう。それはパウロが第一コリントの15章で言っている通り、キリストは聖書の示す通りに、ね、予言されている通りに十字架で死んで、私たち人間の罪を背負うためにですよ、身代わりに十字架で死んで、そして3日目によみがえって生きておられる、今も生きておられるということ、これこそ福音であって他に福音はないんだと言われているわけですよ。それを信じるならば罪が許されて天国に入れるんだって、救われるんだって、こんな福音他にはないわけですね。人間の罪を背負って身代わりに十字架で死なれたお方はただ一人、イエス・キリストだけです。それ以外に救いはないと聖書は言っているわけですよ。だからもしも別の福音、他の福音があるとしたら、それは偽りの福音だと、ね、ガラテヤ1章でそのように言われているわけなんですけども、例えばですね、私よく話す、まあ、しょっちゅう口にすることですけども、繁栄の神学、ね、キリストを信じるならば、その信仰が正しければ、必ず繁栄するんだって、 ね、とお金も豊かになって、病気になんかならずに、ね、幸せな人生を送れるんだって、それが繁栄の神学だというわけですけど、じゃあ何ですかって、クリスチャンが病気になったら なんか罪があるって言うんですか、そうだって、罪があるから病気になるんだ、罪があるから癒されないんだって、そんな無茶なことを言う神学があるわけですよ、繁栄の神学ってね。だけどそれ別名では何て言うかって言ったら繁栄の福音って言うんですよ、別名ね。そんな福音あるんですかって、いやないないないって、福音はこれだけって聖書が言ってる通りね、イエス・キリストを信じるならば、キリストの十字架のゆえに、十字架で私たちの罪を背負って身代わりに罰を受けてくれた、だから信じる者の罪は許される、救われる、これ以外に福音はないんですって。するとマルコは福音に特化して書いているということは、マルコの福音書には16章の中には十字架と復活のことしか書いてないんですか。いやそんなことはないね、いろいろ書いてあるわけですよ。じゃあつまり結局福音って何ですかということなんですね。福音とは何でしょう。それはグッドニュースです。なんて答えはいらないです。そんな答えしてもらわなくて大丈夫です昔ですね、私がまだ新学生だった頃、特別講師がやってきてですね、説教学みたいなことを教えてくれたんですけども、その中でその講師が、おっしゃったことがあるんですが、福音とは何かを考えなさいって言うんですよ。福音とは何かを考えろと。そうしたら説教なんていくらでもできるからって、そんなことを言われたんですね。それが今でも強く印象に残ってるんですけども、他のことはあんまり覚えてないです。それだけしっかり覚えておりますが、それでですね、私が考えてたどり着いた答えは何かというと、福音とはそれは生きる力だという答えにたどり着いたわけなんですね。で、それはおそらくこのマルコ自身もそういうふうに考えたんじゃないかなって、それを知ってたわけじゃないんですけど、ね、まだ学生ですから何も分かってなかったんですけども、しかし、このやっぱりそうだろうと思うわけですね。もちろんその生きる力といったって、この復活、十字架と復活が抜きでは成り立ちません、ね、イエス・キリストの十字架と復活なしでどうやって生きていけっていうんだ、生きる力なんだって言ったら、それはお金でしょってことになりますもんね。お金さえあれば、信仰なんかなくったって、十字架復活そんなものを知らなくったって、お金さえあれば生きていくことはできるでしょうけども、しかし、この福音が生きる力であるということは、この信仰に基づく生きる力でなければならないわけですよ。信仰に基づく生きる力、例えばその十字架と復活がどんな生きる力になるのかって言ったら、それは永遠の命、天国を生きることのできる、そんな力ですよ、十字架と復活はね。それを信じるなら天国に入れるんですから、力です。ではですよ、地上で生きる力はどこから与えられますか。地上で生きる力、お金抜きでね、お金抜きで、例えばお金があっても、地位や名誉があってもね、それでも人はそれだけでは生きていけないわけじゃないですか。現に毎年3万人前後ね、自殺者がいるわけですよ、この日本で。みんな貧乏だから自殺したのかって、そうじゃないですよね。貧乏でも一生懸命生きる人はいる。なぜそんな力があるんですかって、お金ないのにどうやって生きていくんですかって、そういう生きる力どこから来る。キリストはそれ与えてくれないんでしょうか。いいえ、与えてくれるんですよね、その力をね。つまり地上で生きる力、それも福音だということができるわけですよ。 改めてこの一節を見てください。もう一度お読みしますが、神の子イエス・キリストの福音の始め、イエス・キリストの福音とはどういう意味ですか、ね、パウロね、この、ローマ書からあと書簡をたくさん書いているわけですけど、その中でパウロはですね、福音について語るとき必ずと言ったら言い過ぎですが、多くの場合どう表現しているかって言ったら、私の福音によればって言うんですよね、パウロはってね。私の福音によればこうこうこうなのであってって言って、私の福音ってパウロの福音、パウロの福音なんてあったんですか、パウロが考えた、パウロが作った、いやそうじゃない、多分ねその意味はパウロが、私が信じるこの福音によるならばこうであるという意味だと理解しています。よろしいですか。私の福音、パウロの福音というのはパウロの信じる福音だという意味です。そうするとイエス・キリストの福音というのはどういう意味ですか。イエス・キリストが信じている福音という意味になりますか。違いますよね。イエス・キリストの福音というのはどういうことかって言ったら、キリストによって与えられている福音、キリストによって成り立っている福音、キリストの福音だという意味であって、もうこの日本語って難しいんですよね。同じのというこの一つの言葉だけでいろんな意味を含んでいるというか、いろんな意味に使われる言葉なので、パウロの福音という場合はパウロが信じている福音であって、キリストの福音というのはキリストによって与えられた、キリストに基づく福音という、そういうふうなことであるわけですね。だからもうね、まあなんだかんだ結局のところキリストご自身が福音だと言っても過言ではないです。キリストご自身が福音であって、信じる者には、地上で生きる力と永遠にの世界で生きる力も全部与えてくれる。どうやってかってね、もちろんお金じゃない、豊かにする、財産を増やす、繁栄させる、違うってね、さっきも言いましたが、そういうものがあっても希望がなかったら人は生きていけないわけですよ。絶望したら人は生きていけないんですよ。望みが絶たれるわけですからね、絶望というのはね。絶望したらお金があっても生きていけない、それが人間。じゃあその絶望させるものって何でしょう。人間、私たちから希望を奪い取ってしまうものっていうのは誰なんですか。それがサタンですよね。その手口、サタンが私たち人間から希望を失わせる、希望を奪い取ろうとするその手口は何かといったら、一つは進化論、ね、進化論を信じる人間にとって希望ないですよ。だってそうじゃないですか。猿から生まれたんですよあんた。猿から、もう私はこの世を猿って言ってね、命を絶ってしまう。だって生きている理由がないんですよ。偶然生まれただけだったら、偶然の産物に過ぎないんだったら、存在する理由がない、目的がない、ね、そんな人生を生きてても楽しくない。何のために生きて、死のために生きてるのか。たまたま生まれて、たまたまじゃない、死ぬ時は必然ですけどね、必ず死ぬんだから。だから進化論というものを人間に信じさせようとするのがサタンの手口の一つであって、それを信じる限りは人間には希望は、最終的にはですよ、若いうちはいいけどね、若いうちはまだね、希望、あれもしたい、これもしたい、外国にも行きたい、どんなことはしたい、いろんなことがあるでしょうけど、年取ってきたらその何の希望もいやいや、まだありますよ、少しぐらい少しぐらいまだちょっと希望があってね、あれですけど。だから聖書も言ってるじゃないですか、あれどこだっけ、伝道者の書でね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよって、もう、歯もなくなって目も見えなくなって、耳も遠くなってくる、そんな時になったら人間希望なくなるんだから、早いうちに神様を信じなさいって言ってるわけですよ。 だから話戻しますけども、何が、私たちから希望を奪い去るのかと、まあ、一つは進化論だと、それからたとえキリスト教徒だと言ったって間違った教え、偽りの教えを、信じ込まされてたら希望なくなるでしょうね。まるで奴隷のように扱われてしまうわけだから、あるいは立法主義とか口伝立法とかね、とにかく真実な純粋な福音を知らない、目を隠させようとするわけですよ。だからパウロが言ってるようにね、もしも福音が届いていないならば、それはサタンがあなた方の心の目を覆って隠しているからだって。ですからそういうものから解放されることも福音なんですよ。良い知らせなんですよ。生きる力なんですよ。偽りから解放されることが生きる力となっていく。この呪いだとかたたりだとか、迷信だとか、そんなものをもうね、そんなこと気にしなくてよくなる。それが生きる力となっていく。どうすれば解放されるか、自由になれるか、ね、人間縛られてるわけですよ。いろんなものに縛られてるんですよ。その言い伝えだとかね、進化論、迷信、呪い、たたり、罰、そんなものに全部縛られて生きていかなきゃならない、そんな人間であるならば、解放されるのはどのようにして解放されるか。それは真理を知ることによって、真理、本当のことを知ることによってですよ。では真理とは何ですか。何が本当ですか。真理、それはキリスト。イエス様そうおっしゃったですよね。私が道であり真理であり命である。イエス・キリストご自身が真理そのもの。だからキリストが福音なんです。キリストご自身は福音なんですよ。キリストなしでは命も、永遠の命も、地上の命もないんですから。逆に言えば、私たちは今キリストによって命が支えられているということでもあるわけですよね。だって誰か皆さんの中でね、自分の心臓のネジ巻いてる人います？いないでしょうね、多分ね。あ、止まりそうとか言って、キリキリキリキリキリって後ろについてるのかな、大抵はね。後ろについてますよね、ネジ。人間に、人間にじゃない、人間の人形、人形にね。だからこの心臓がね、眠っててもちゃんと動くようになってるのどうしてですかって。神様がちゃんと人間をデザインしたからですよね。だから寝てても呼吸はしてるし、心臓は動いてるし、で知らないうちに体の中で全部うまく動いてるわけですよ。そんなものが偶然にできるわけがないんです。偶然に、何かないかなって言ったら、例えば携帯電話とかね、これね、びっくりする人多いんです。あ、曲がったって言って、初めて見たってね。いやそれ結構持ってる人多いと思うんですけどね。いや曲がったって言って、でこううまくできてるけど、これが偶然にできますかってね。部品が揃ってればね、部品を全部揃ってなんか箱の中に入れて、このガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって振ってね、それでそうだな、1万回ぐらいガチャガチャガチャガチャガチャガチャって振って開けてみたら、あ、偶然に部品が組み合わされて、はい、できましたって。そんなことないでしょって。いくら部品があってもですよね、部品があってもそれをどんなにガチャガチャと振り回したって、たまたま偶然に全ての歯車がガチッ、歯車だったら合うかもしらんけど、別のものがね、カーッとうまく、こんな、あ、びっくりした、あ、曲がったって言って、こんなうまくできるわけないじゃないですか、ね。だから人間というものはどうしてこんなにうまくできてんのってね、神様がきちんと作ったからです。それが真理だと。 だから今私たちが生きているっていうのは実に神様によって命が支えられているんだとしか言いようがないわけです。だいたいダーウィンなんてあれですよ、今から230年ぐらい前の人でしょ。江戸時代ですよ、日本で言えばね。江戸時代の人が考えたことをね、いまだにね正しいって、いえ、ダーウィンなんて DNA とか遺伝子のことも何にも知らなかったんですよ。ただ猿見てね、あ、似てるって思ったんです似てるって、 目2つ、耳も2つで、 手も2つ、足も2つ、あ、一緒やって。でもちょっとあっち言うのが旧型ね、こっちは新型だけど。いや、だからあれですよ、もし本当に猿から人間が進化したって言うんだったら、なんで今も猿おるんやっていうことでしょ。進化してないやんこいつって、そのままずっと延々と子孫生まれてるんやって。だから本当のことを知るっていうのはね、人間をが自由になるためにはどうしても必要なことなんですよ。そろそろ疲れてきたから終わろうかな。キリストのこの十字架のゆえにですね、復活のゆえに、私たち信じる者には永遠の命が約束されているわけであります。それが福音。その福音に焦点を絞ってマルコの福音書は書かれているということです。よろしいですか。それが一章一節ね。ですからこれから毎週ですねのようにマルコの福音書からメッセージを取り継いでいくわけですけども、そのメッセージは当然ながら福音のメッセージとなるはずです。はずですよ。そうなるように頑張りますが、とにかくそのメッセージを皆さんが受け取ってですね、その福音を受け取っていっていただきたい。そのようにして地上で力強く生きるものとならせていただきましょう。お祈りしたいと思います。